古びてへの手紙の5章から学びを始めていきたいと思います。5章は大祭司イエスという題名ですね。大祭司イエス、私たちはこの前4章において、最後のところにですね、イエス様が大祭司として、今私たちのために、ミニストリーを行ってくださっていることを学びました。15節のところで、私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、そのすべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。私たちと同じように人となられてですね、肉と血を持っておられましたから、肉の弱さですね、この疲れとかですね、また風邪とか、あとは肉体が持っているあらゆるですね、制限をイエス様ご自身が持っておられて、罪は犯されていませんけれども、私たちと同じように試み誘惑を受けられたんだということです。ですからイエス様は私たちの本当にこの弱いところにまでも全部助けを与えることができるんだということをですね、この前学びました。そして5章はこの続きになっています。大祭司っていうのはどういう存在なのかということがこの初めのところに書いてあって、イエス様はアロンの祭司とは違うけれども、メルキゼデクの祭司なんだよということをここで説明しています。で、一節読みますね。もう一度、大祭司は皆人々の中から選ばれ、神に仕える事柄について人々に代わるものとして任命を受けたのです。それは罪のために捧げ物と生贄とを捧げるためですとあります。大祭司とありますが、これヘブル人への手紙と書いてあるようにですね、ユダヤ人の人たちに書かれている手紙です。ですからここにいる、これを読んでいるユダヤ人の人たちは大祭司という言葉を聞いたらすぐにどういう存在なのかを理解することができたわけです。彼らが持っている聖書は旧約聖書ですね。で、旧約聖書を順番にですね学んでいったら、本当によく分かってきます。大祭司というのが中心に描かれています。モーセ五書の中で描かれています。創世記は書いていませんけれども、出エジプト記からですね、祭司職について書いています。で、レビ記はもうそれ一色ですね。そして民数記にも書いてあるし、そして、そうですね、申命記にも書いています。このように大祭司、大祭司というか祭司の務めですね。具体的にどういうことをしたかと言いますと、出エジプト記に出てきますが、モーセがシナイの山でこの幕屋の作り方について教えられました。その幕屋というのは2つの部分、中には2つの部分、垂れ幕によって分かれていましたけれども、この聖所ですね、1つは聖所、そしてもう1つは至聖所と言われるところに分かれています。そしてそのずっと外ですね、この聖所の周りには掛け幕というのがあって、でこれ全体が幕屋と呼ばれていたわけです。幕でできた神様が住まわれるところなんだということです。で、イスラエルのキャンプ宿営の真ん中にその幕屋があって、イスラエルの人たちは神様を礼拝するときにはその幕屋のところの門のところに行って、羊とか牛とかまたは鳥もそうですねを携えてきて、そして、この自分の罪とか、または神様あなたに自分を捧げますという前書の生贄とかですね、和解の生贄とかですね、いろんなものを携えてやってきたんです。で、その幕屋の中で奉仕をする人たちが祭司です。はじめに祭壇があって、でその祭壇は簡単に言うとバーベキューです。ですね、まず血を流して手を置いて祈ってですね、それから血を流して、でその血取った血をですね、祭壇の周りとか祭壇の上に振りかけて、そしてその、体をですね、動物の体をその上で焼くと。で、 そこまではこの一般のイスラエルの人たちと祭司たちが接触しているところですけども、その奥はもう祭司だけのお仕事になっていきます。中に旋盤があって、その旋盤のところで手と足を洗って、そして中に入るわけですね。聖所の中にあります。で、入ると何があるかというと、左側には、燭台があるわけですね。7つの絵が燭台ですね。そしてそこに灯火皿があって、その油が入っていて、そして光が灯し、それを毎日ですね、絶やすことがなく彼らは灯していなければいけないわけです。で、右側の方には、備えのパンがあります。備えのパンの机ですね。金の膜、金で塗られている机があって、でその上に12個のパンがあって、これもですね、取り替えていくわけです。そして、香壇があってですね、正面には香壇があります。でそこで香を焚いて、でその姿勢、垂れ幕があるわけですけども、祭司たちはこのようにですね、イスラエルの人々に代わって神様にお仕えしていく、神様に礼拝を捧げていく務めをしていました。大祭司はちょっと違うんです。大祭司はこれらの務めの中に年に一度この姿勢所の中に入る務めを担うわけです。レビ記の16章には、食材日と言われる年に一度のしなければいけないことが書いてあります。それは秋ですね、9月か10月ぐらいですね。今の時期に直すと、今でもユダヤ人は食材日、英語です、ヘブル語ですとヨムキプールですね、聞いたことあるかもしれません。ヨムキプールの時にですね、その前に自分たちの罪をこの悔い改めてですね、そして神様にその罪を清めていただく、許していただくという、そのような、祭りというか、そうですね、祭りです。でその時にですね、大祭司はまず自分の罪のための生贄を捧げて、そしてイスラエルの民のためにその生贄を捧げた血をその姿勢所の中に持っていきます。そしてその姿勢所の中には契約の箱があって、そしてその契約の箱にこの血を、箱の前にこう血を振りかけて、イスラエルの罪をですね、彼らの代わりにイスラエルを代表していってですね、そしてそのイスラエルの罪がこの清められるですね、この贖われることにですね、この大きい式を行うわけです。でその後に何でしたっけ、この生きたですね、羊かな、親ヤかな、スケープゴートだから、ヤギですね、ヤギです、ですね、スケープゴートという言葉は実はレビ記の16章から出てるんですね。そこで、そのスケープゴートをこの話して、荒野に話して、遠くまで消えて見えなくなったことを確認して、イスラエルの罪は贖われたって宣言するんです。そのスケープゴートが、この罪を負ってですね、その罪がもう葬り去られた、遠くに追いやられたんだということを象徴的に表すんですね。でこれが食材日に行うことで、大祭司が年に一度自分だけで全ての奉仕をするんですね。自分だけでそれを全部行っていく、それがここで言っている大祭司です。で初代大祭司は誰か分かりますか？初代大祭司アロンですね。アロンです、ですね、アロンが初代の大祭司であり、そしてアロンの家系でその後でエルアザルっていう人が出てきましたよね。そしてその後にもいろいろ出てきて、ずっとこの大祭司の家系があります。このことを今話しているわけですね。そして大祭司はこの神に仕える事柄について人々に代わるものだ、任命を受けたんだ、つまりもっと言い方を変えると仲介者ということですね。神様の前に人々に代わって出ていくですね。神様の前では人々を代表しているんです。そして戻ってきたら今度は人々の前に神様を代表してやってきます、ね、仲介者、仲介役ですね。その役を大祭司が担っていて、そして罪のために捧げ物と生贄を捧げると書いています。でここでですね、注目していただきたい言葉が、人々の中から選ばれているということです。もう当たり前じゃないですかって思うかもしれません。大切な条件なんですね。 大祭司は、まあ、次読むと分かるんですけども、人間の弱さを自分の身にまとっていなければいけないんです。人間でないといけないんですね。スーパーヒューマンはいけないんです。超人間は、いけないんですね。人間でなければいけないんです。そしてその人間が普通に持っている弱さとか、その人間味ですね、全てのものを持ち合わせたところで初めてその役目を担うことができるんです。なぜかというと、その人間を代表しているわけですから、ですね、人々の中から選ばれなければいけない。で、ペテロの手紙を読むと、この私たちは主に対して今私たち自身が祭司だって書いてあるんですね。でだからクリスチャンにも通じるわけです。私たちはですね、とかくクリスチャンらしくならなければいけないというのを無意識に持っています。でそこでですね、この人間味がなくなってくるんです。どういうことかというと、一定のプロトコールを作るんですね。こう教会の中に行ったら、おはようございますって挨拶をしてですね、ニコニコ笑って、そして、なんかわからないですけれどもクリスチャンらしく話していくと。でよくあるのがクリスチャンじゃない人はですね、あなたたちそんなに清いんですかと、こういう悪いこともやってるじゃないですかって言ったらですね、必ずクリスチャンは、私たちは許された罪人なんですとかって言って答えるんですね。でもうあまりにも答え方が決まっているから、その世の中の人が見るとですね、気持ち悪い、みんななんか同じようなことをやっている、つまり取り繕っているということを、このうさんくささって言ってもいいかもしれませんね。宗教的って言ってもいいかもしれません。でそういうものを私たちは作ってしまいます。で、先週ですね、日曜日ここ休ませていただいたんですけれども、母親が前日に来て、そして一緒にですね、すぐ近くの、この韓国系の教会に礼拝に行ったんです。でその前に母親は、このものすごく嫌がったんです。前日に行こうって言ったら嫌だって言ってですね、で、今度は太鼓がですね、当日に行こうよって言ったら嫌だって言ったんです。で、太鼓がもうなんか選択肢がないような言い方をしててですねそれで仕方がなく行ったっていう感じになったんですが、それで実家に戻りました、彼女は。で電話かかってきたんです。でおそらく今近くの教会で礼拝を守っていると思います。礼拝に行きたいって言ってきたんですね。で父親と一緒に行ってると思います。で自然体だったっていうんですね、その礼拝で。そのみんなが繕ってない、取り繕ってない、なんかもうこう普通に動いてる、人間として動いてるというのが良かったみたいです。でなんで嫌だって言ったのかっていうと、以前に行った教会がそういう教会だったっていうんですね。でも生理的に拒否感を覚えて、もう受け付けないっていう風になったわけなんです。で私たちクリスチャンはいつの間にかそういう風にしてしまうんですね。喜怒哀楽を持っていることがですね、なんか悪いこと、例えば怒っているっていうことがですね、怒っているくせにですね、我慢しているとかですね、なんか綺麗な言葉を使ってはっきり言わないとかですね、いろいろとそういうものをして人間らしく生きていないということですね。だけど本当はそういう人間の弱さを持ちつつ、イエス様の全てを見ていただいて、その中で生きていくというのがクリスチャンですね。悔い改めつつですね。でそれを、この私たちは知っていかなければいけないんですけども、まあ、これはですね、牧師とかにも当てはまるわけですね。この牧師がですね、この何かスーパーヒューマンって言ったらいいんですか、こう普通のクリスチャンとは違うというふうに、こう暗黙の了解をいろんな人がしていますですね。でそれで、このある時にはドアマットのようにですね、わかりません、ドアマットってドアのところにあるマットのようにこうやっていくし、ある時にはもう神様みたいにですね持ち上げるっていう、そういうことを、不自然なことをやっていくわけですね。でも人間を代表していかなければいけない、人間なんですね。これがまず大祭司なんだということです。そして二つ目が、彼は自分自身も弱さを身にまとっているので、無知な迷っている人々を思いやることができるのです。今話しましたように弱さを身にまとっていますから、まあ、こう罪を犯してしまったとかですね、この何か この本当無知な人とかこの迷っているそういう人たちを思いやることができる。イエス様は罪は犯されなかったけども思いやることはされているわけですね。いかなる今までの人間の大祭司よりも思いやっておられたわけですけれども、これもですねもう一度このクリスチャンに当てはめることができるわけなんですね。ガラテヤのですね6章の1節にこう書いてあります。兄弟たちよ、もし誰かが過ちに陥ったなら御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさい。私たちはとかく人を裁きやすいですね。なんであんなことをするのかと、このようにして裁く。もっとこの日本のクリスチャンバージョンに合わせるとですね、あの人は愛がないとかなんだかっていうんですね。愛がないって言って裁いてるんですね。愛という言葉を使って裁くんです。ですね。あの人は裁いてるって言って裁いてるって時もありますよね。そういうふうに、裁くんですね、人をね。でも自分がですね、本当に弱い存在だっていうことをその時に忘れてるんですね。ちょっと状況を変えると全く同じことをできるんです。ダビデがそうでした。ダビデが、このバテシバと姦淫の罪を犯して、その後でウリアを殺すという殺人の罪を犯しました。ナタンが言ってですね、そして例え話をしたわけですね。この一匹の可愛がっているですね、目牛でしたっけかですね。そして金持ちがいて、たくさんの目牛がいたのに、お客さんが来たからといって、その
羊
でしたっけ忘れましたけども、どっちかメスですよね。うん、そして、それをほふってですね、与えてですね、奪ってしまったと。そしたら、そのようなやつは死刑にすべきだって言ったら、あなたが、それはあなたですってこう言ったんですね。このように、私たちはいつも尺度を持っているわけです。ですね。で、ちょっと状況を変えたら、全く同じことをしているんですね。だから、そのガラティア書の今引用した6章の続きには、この自分が誇れることがあると思ったらよく自分の行いをね吟味してみなさいと。そしたらその誇りっていうのは人々に対しては言えないで自分だけのものになるでしょうと言ってる。互いに重荷を追いやっていくんですと書いてあります。このように自分の弱さを身にまとってるから初めて思いやる。この思いやりっていうのはですね、こうなんていうんですかね、単なる同情でない、かわいそうだねっていう同情じゃなくて、本当にその人とももう感情が一体化しちゃうっていうんですか、英語ですとエンパシーっていう言葉です。シンパシーっていう言葉よく聞きますよね。エンパシーっていう言葉があります。もうその人と同一化してしまうっていうんですかね。大人が子供に、この自分の息子に感じるとか娘に感じるようなものですね。この何かこの、悪いことをしたらですね、もうその悪いこと、そうですね、例えば事故にあったらですね、自分がこう怪我するよりももっと痛くなるわけですよね。そういうものをエンパティって言うんですけれども、ここで使われているのはこの言葉なんですね。思いやることができるんだということです。そして次に、そしてまたその弱さのゆえに民のためだけではなく自分のためにも罪のための捧げ物をしなければなりません。これ先ほど説明しましたように大祭司は死聖所の中にイスラエルの罪のために罪の備え物、この血を携えていく前に自分の罪のためにこの捧げ物をしていきます。レビ記の16章もしよかったら後で読んでください。そしたらですね、こうまずですね、アロンが自分の罪のためにですね捧げ物をします。そうじゃないと入っていくことができない。つまり人間を本当に代表しているわけなんです。イエス様は罪は持っていませんから、イエス様はここの部分だけは異なっていたわけですね。他の部分によっては人間としてですね、あらゆる試みを受けられたんですけれども、この罪は犯せなかった。だから自分のためのこの罪の生贄は必要でない、ご自分が罪の生贄となられたわけですけれども、そのように捧げ物を、大祭司はしていかなければいけない。次に、また誰でもこの名誉は自分で得るのではなく、アロンのように神に召されて受けるのです。アロンは自己推薦をして大祭司になったのではなくて、神様からの任命を受けてこの祭司になったんですね。 この神の任命を妬んだ人がいたんですね。覚えてますか？民数記に出てきますコラという人です。彼はケハテ族、氏族ですね、レビ族のケハテ氏族。本当にこの幕屋の奉仕の中でも結構重要なところについていて、そしてコラは、この人々に人気があったような、人々に認められた有能なですね奉仕者であったようです。でそのコラがアロンですね、またそのアロンの子供たちに妬みを持って、それで、このこういう文句を言ったんですね。実際に聖書に書いてないんですけど、こういうアレンジしたんですが、アロンはイスラエルの民の上に立ってやりたい放題のことをしている。我々を約束の地に導き入れることもできなかったのに、何が祭司であろうか。皆聖なる民なのだから平等なのに、この人は上に立っている、だからその地位から下ろすべきだ。なんかもっともなように聞こえますね、今の民主主義に照らすとですね。これ非常に悪い平等主義ですね。非常に悪い平等主義です。そしてこのコラと共謀していた者たちが生きたまま黄泉、地の中に、落とされて、でその後にですね、このコラたちを慕っていたイスラエルの民が、あなた方は主の民を殺したって言ったんですね。でそれで、またここで火が、宿営の中で裁きが起こってですね、アロンが、その火鉢を持っていてですね、そして死んでいる者と生きた者との間に立ったら、このドミノのようにどんどん死んでいくわけですよですね。そしてその波のこの境界線のところに急いで走っていってですね、火鉢を持っていったんです。そしたらそこで贖いがなされて、そこで、このもっと死ぬ人が亡くなったと。その後でですね、何を行ったかというと、神様はイスラエルの十二部族を連れてきなさい、リーダーですね、連れてきなさい、それぞれ杖を持っています。アロンもですね、レビ族のリーダーとして、この杖を持ってきました。でその杖を契約の箱のところに置きました。で次の日にアロンの名前が書いてその杖だけに芽が出て花が咲いて、そして実がなった、アーモンドの実になったんですね。でこれを通して、私はアロンを祭司に任命してるんだよって言ったんです。だからアロンが自分で選んだことではない、そうではなくて神がアロンを選ばれたわけですね。でこれはですね、私たちが、この賜物を持ち合って、このお互いに仕えていくときにも必要なことなんです。ペテロの手紙の第1の4章の11節のところにですね、これはまさに祭司がすることが書かれているんですけれども、第1のペテロの4章の10節にこう書いてあります。それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに使い合いなさい。これまさに祭司がすることですね。神の恵みを他の人たちに分かち合っていく。でその恵みを分かち合っていくときに、神様は賜物を与えてくださっているから、その賜物を用いて互いに使い合っていきなさいということです。ですから私たちは神様の恵みの中に生きている中で、神様から自分が何に召されているのかということを知らないといけないんです。アロンが神様に召されていたように、私たちも神様にあってどのようなことをするように召されているのかということをですね、知っていく必要があります。でこれがないとコラのようになってしまう。コラのように、地面が分かれて下に行くわけじゃないですけども、それ裁きを受けるというわけじゃなくて、どういうことが起こるかというと、コリントの第一の、手紙の中にですね、この不協和音が起こっていたと。手が足に向かってなのかとか、足が手に向かってなのかとかですね、そういうことが起こっていたんです。この例えばこの牧師がこの教えているときにですね、この牧師を教えているからって、自分も教えることができると思ってですね、この他の教会の人たちにいろいろとですね、この指図をし始めたりですね、いろんなことをしていくわけなんですね。それはなんでそういうことをしちゃうかっていうとですね、自分が神様から恵みによって何をしろって言われているかっていうのは分かってないんです。で、本当に自分が神様の恵みによってどういうものを持っているのかということが分かっていたらですね、慎み深い考え方をすることができて、思い上がることがなくなってくるんですね。でその中にあって、自分はこの奉仕をしていくことができるわけなんですね。 まあ、このように神に召されているということが大祭司であるわけなんです。これが、大祭司、人間の大祭司ですね。まあ、イエス様も人間となられたわけですけれども、次5節からはイエス様がどのような大祭司であるかについて書いてあります。同様にキリストも大祭司となる栄誉を自分で得られたのではなく、彼にあなたは私の子、今日私があなたを産んだと言われた方がそれをお与えになったのです。これはヘブル人への手紙で、何回も引用されている詩編の箇所ですね。あなたは私の子、今日私があなたを産んだ、何回も出てきます。これは何かというと、まず私の子って言ってます。イエス様が神の一人子である、御子であるっていうことがですね、ここでも、書いてないか、御子は書いてないですね。けれどももうちょっと進んでいくとですね、8節のところにキリストは御子であられるのにって書いてありますね。このようにイエス様が御子なんだということを表しています。そしてそれだけではなくて、今日私があなたを産んだと書いてますけれども、これは前に説明しましたように、神様が死者の中からイエス様を蘇らせたということなんですね。それを表しているわけです。復活によってイエス様が神の御子であることが公に示されたわけですけれども、で、イエス様はですね、神様から任命を受けています。イエス様がバプテスマを受けられたときに、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶという神様の声を神様がですね語られて、そしてイエス様が高い山に登られて、ご自分の見姿が変わった時にも弟子たちに向かって、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、彼の言うことを聞きなさいというふうに神様が任命されたんだということですね。で次に6節、別の箇所でこうも言われます。あなたはこれまでにメルキデゼクの位に等しい祭司である。イエス様が十字架につけられて、蘇られて、天に昇られて、神の右に着かれた、そして祭司と唱えられるわけですけれども、その祭司というのはこのアロンの子孫としてのアロンの位の祭司ではなくて、メルキデゼクの位の祭司なんだということなんですが、このメルキデゼクについては7章で詳しく話されていきます。7章で詳しく話されていきます。その時に詳しくまとめ、次いきますね。キリストは人としてこの世におられたとき、自分を死から救うことのできる方に向かって大きな叫び声と涙と思って祈りと願いを捧げ、そしてその経験のゆえに聞き入れられました。これはイエス様のゲッセマネにおける祈りです。苦しみもだえて祈られたわけですね。そして、ここで、自分を死から救うことのできる方に向かって、そして祈りが聞かれたとあるんですけれども、ちょっと読むとおかしいですよね。イエス様はこの杯を取り除けてくださいと祈られたのにもかかわらず、やはり十字架への道を歩まれたわけです。じゃあここで言っている聞き入れられたというのはどういうことかというと、死者の中から蘇ることですね。結果的にはあなたの御心のなりますようにとイエス様が祈られましたが、そしてこの、死なれましたけれども、けれども死者からの復活によってイエス様はこの救いを得た、まあ、死からのそうですね、救いを得たということをここで見ることができるわけですけれども、キリストは御子であられるのにお受けになった多くの苦しみによって従順を学びとあります。今話しましたように、できますならばこの杯を過ぎ去らせてくださいとイエス様が祈られて、けれどもあなたの御心のままになりますようにというふうにお祈りされて、イエス様も父なる神に全てを委ねる、そのことを学ばれたわけです。イエス様は御子であられますから、このような人が行うことをする必要はなかったんですね。する必要ないんですけれども、イエス様は人となられて、そして次読んでいきますが、この イエス様に従っていく人々に永遠の救いを与えるために、このように従順を学ばれた、神様により頼むということを学ばれたわけなんです。次に、完全なものとされ彼に従うすべての人々に対して常しえの救いを与えるものとなりとあります。イエス様が人となられた時に神に祈って、そしてこのようにして苦しみを通してですね、神様のみに自分の魂を委ねていくということを学ばれたわけですね。そして全うされたわけです。完全なものとされてありますけれども、それを全うされて、父よ、私の何でしたっけ、委ねます、委ねますって言ったんです、イエス様。そして死なれました。完全なものとされて、そしてこれをですね、イエス様が行われたから、イエス様に従っていく人たちも同じように神様に委ねて、神様に従っていく、神様に従順になっていくということができるようにしてくださったんです。イエス様が言われました。自分を捨て、日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。ですね。使徒ペテロがこう言いました。第一のペテロの4章の1節、4章の19節ですね。神の御心に従って、なお苦しみに遭っている人々は、善を行うにあたって、真実であられる創造者に、自分の魂をお任せしなさいって言ってます。私たちは苦しみを通ることによって神様に、私たちは苦しみを通ることによって神様に委ねていくということを学んでいくことができます。もう苦しみの中にいますから、自分で何もすることができず、ただ神様に委ねてこれからのことを行っていくと、ダニエルの友人たちがネブカデネザル王に言いましたね。神は私たちを燃える火の炉から救い出してくださいます。でもそうでなくても王よ、私たちはひれ伏しません。これが委ねる心です。このように委ねていくんだということなんですけれども、私たちがですね、まだその苦しみというか、そういう中にいないときは、自分のしたいことをしていくんです。これをしよう、あれをしよう、というふうに自分のしたいことをしていきます。けれども、イエス様がペテロに言いました。あなたは今まで自分のしたいことをしていたけれども、これからはしたくないところに行くんだと。でもこれがですね、クリスチャンの歩みなんですね。で、したくないところに、この導かれていくところに成熟さがあって、本当の意味の自由と平安が私たちに与えられてきます。委ねた心にある平安というのはもう誰も取り去ることができません。自分がしたいことをやってですね、何か良くないことが起こると平安は飛んでっちゃうんですね。けれども本当に委ねた心、その苦しみの中で本当に寝息を埋められた心というのは、誰をもそれを奪い去ることはできません。ということで、イエス様がその先駆者として多くの苦しみを受けられたんですね。で、次にまた、神によってメルキデゼクの位に等しい大祭司と唱えられたのですって言って、またメルキデゼクの位に等しい大祭司と唱えられたのですということで、本当はメルキデゼクのことについて、この、ヘブル人への手紙の著者は話そう、続けようとします。イエス様がいかにメルキデゼクの位に等しい祭司なのかということを話そうとするんですが、ここでストップします、中断します。その理由が11節から書いてあります。この方について私たちは話すべきことがたくさん持っていますが、あなた方の耳が鈍くなっているため解き明かすことが困難ですって言ってます。イエス様について話すべきことがたくさんあるのに、そのことができないんだ、 耳が鈍くなっているからなんだと言っています。ヘブル人への手紙ではイエス・キリストがどういう方なのかについて詳しく書かれていて、とても深い内容になっているんですけれども、それができないことを今嘆いているんです。それは聞く人々の耳が整っていないからなんですね。で、今日のキリスト教会の中でイエス様のことが語られることが本当に少なくなっています。例えば、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますという言葉を聞くときに、多くの人が信じれば救われるというメッセージにしか受け止めません。そういう雰囲気が立ち込めてますね。でもパウロがここで言いたかったことは、主イエスを信じなさい、つまりイエス・キリストがあなたをお救いになるんだということで、イエス様がこの救われるということを話しているわけであって、なんかこのイエスを信じなさいって言って、イエスを信じて、イエスイエスっていう言葉が使われてるんです。このイエスという言葉がなんか一つのマントラのようにですね、なんか一つつけた、なんか付け加えた言葉のように使われてって、信じるとか何かをするとか、だから伝道をしなければいけないとかって言って、その信じるとかですね、またなんかいろんなテクニックですね、ハウツーですよ、そういうものが本当に多くなっています。どうしたら幸せになることができるのか、幸せな結婚生活の条件とかですね、礼拝生活を充実したものとなるためにとか、教会成長の鍵とか、祈りの秘訣とかですね、弟子訓練のテクニックとかですね、いろんなものがあります。ここでちょっと誤解していただきたくないんですけども、そういう結婚生活とかでね、そういうものを取り扱っているときに、クリスチャンではない人のための伝道としてですね、取っかかりとして私は素晴らしいなと思うんですけれども、問題はここです。問題はクリスチャンの間で、これがもてはやされているという現実です。だからこの方について話すべきことがたくさんあるのにもかかわらず、それを話していくことができない、耳が鈍くなっているということがあるわけなんですね。で、次に12節ですけれども、あなた方は年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず、神の言葉の書庫をもう一度誰かに教えてもらう必要があるのです。あなた方は固い書物ではなく父を必要とするようになっています。神の御言葉をこの聖書の中では乳を飲むようにですね、血飲み子のように飲むということが書いてあるんですね。それはペテロの第1の2章の2節ですが、生まれたばかりの血飲み子のように純粋な御言葉の乳を主体求めなさい、それによって成長し救いを得るためですと言っています。救われたばかりのクリスチャンですね、素晴らしいです。見ていて素晴らしいです。そういう人たちが話す話とか祈りとかを聞いてるとですね、長年クリスチャンやってる人たちはすごくこうリフレッシュされますね。こう新しい生命が誕生する、この赤ちゃんが生まれた時にこう抱くこの感情のようにですね、この喜びのようにですね、本当にこの新しく御霊によって生まれたこのクリスチャンを見るということは本当に素晴らしいことです。で、そのクリスチャンは同時にですね、赤ちゃんが多くの世話が焼くようにですね、このいろんな世話をして注目を浴びて手厚い世話をしていかなければいけないようなおむつですね、おむつをしているような状態です。でもそれは素晴らしいことですよ。最初にしょうがないんですよ。しょうがないというか、そうすることは健全なわけですね。でも問題は年数からすればと書いてあります。20年同じように多くの人の世話、多くの世話が必要とされるのであれば、それは悲劇ですね。チャックはよく言うんですけれども、おむつをですね、この今の私のおむつを20歳になった時にもしていたら悲劇だって言うけれども、でも霊的にはそのような悲劇がよくあるんです。 コリントにいるクリスチャンにもパウロが同じことを言いました。こう言ってます。さて兄弟たちよ、私はあなた方に向かって御霊に属する人に話すように話すことができないで、肉に属する人、キリストにある幼子に対するように話しました。私はあなた方に乳を与えて固い食物を与えませんでした。あなた方はまだ無理だったからです。実は今でもまだ無理だからです、とか言っています。霊的成長がどっかで止まっちゃったんですね。そういうクリスチャンです。で、こういう状態にとどまっている人の特徴っていうのは、教師になっていないということです。で、これはですね、私みたいに聖書を教える教師になるということではなくて、他の人々にクリスチャンとしての福音の希望を弁明することができる、話していくことができるということですね。それがこの、そういうふうになってなければいけないはずなのにと言ってるわけです。そして信者の模範、他のこのクリスチャンになろうと考えている求道者の人とかですね、未信者の人たちへの模範となるようにですね、この生きていなければいけないはずなのにっていうのも含まれていきます。で、教会の中では牧師任せということがよくわかるんです。牧師が伝道するんだと。だから自分で伝道するんではないと。その伝道っていうのは別に口で伝道するということもありますけれども、こう生活を通して伝道するということもあるわけですね。そして、この自分がですね、本当にそういうふうになっていなければいけないですね。けれども牧師のところに連れていけば何とかなるわと言って、牧師が一人伝道をしているということが起こるんですね。でもエペソ人への手紙には4章に、牧師は生徒たちを整えて奉仕の働きをするためなんだと。つまり整える方であって、生徒たちが伝道する方なんです。で、これができていないよね、そこまで成熟していないよね、ということがここで書いてあることなんですね。で、次に、神の言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要がある。基本的なことですね。これをもう一度教えてもらう必要があると。例えばキリストの十字架の血がどういう意味があるか教えてくださいっていう意味ですね。この活発にですね、教会活動している人にこう私が一人一人聞いたんですよ。答えられる人が何人いるかどうかですよね。基本的な教え、十字架と復活、そしてイエス・キリストの再臨と体の復活とかですね、永遠の命とか罪の許しとか義人とは何かとかですね、本当に基本的な教えです。その教えがまた教えられなければいけない、というか自分がその教えから離れていることに気づいていないということです。これは今皆さんに話しているというよりも自分に話していることなんです。私が活発にこの教会で奉仕をしていました。そしてアメリカに行きました。牧師訓練校と呼ばれるところに行きました。でもある時テープを聞いていて、そのテープの中で、誰でもキリストのうちにあるならば新しく作られたものです、ね、古きものは過ぎ去りました、身を全てが新しくなりましたという御言葉が引用された時に、俺これ分かってなかったわって気づいたんです。というか分かってたのかもしれません。でも遠く離れていました。御言葉から離れているんです。硬い食物から食べられない状態で、何か本質ではないことにいつも取り組んでいたということに気づいていたんです。だからなんかこう神学性ぶっているんですけれども、クリスチャンの ABC からやり直さなければいけないことが分かったんですね。で、こういう状態なんだよっていうことを今ここでパウロは話しているんです。で、次に13節、まだ乳ばかり飲んでいるようなものは義の教えに通じていません。幼子なのです。義の教えと書いてますけれども、これは正しい生き方ですね。で、これは本当にですね、あるんですね。例えばこう未開の地にいるですね、ある部族がですね、ものすごく喧嘩ばかりしているこの特徴があるという。で、それはなぜかというと、栄養のバランスが欠けているんですね。ちゃんとしたものを食べていないという結果が出ているという話を聞いたことがあります。そうですね、栄養のバランスがきちんと取れてなかったら、イライラしたりですね、何かいろんなものをこの怒りやすくなったり、争いをしたくなったりですね、そういうものが出てくると同じように、 霊的な栄養食を取っていないとそのようになっていくんです。教会に行くとですね、自分の話を聞いてもらいたいとかですね、そういうふうになってきます。とか自分の気持ちを分かってもらいたい。だから何か聖書についての質問をしてきても、その質問っていうのは聖書のことが分かりたいっていうよりも自分のことが分かってほしいと思ってですね話してきたりですね、あと奉仕をしたいって言っても自分が認められたいとかですね、そうすると教会なんか乱れるんですよ。仲間割れとかですね、いろんなことが起こってくるんです。で一生懸命それをこう直そうとしますよね。そしてもうぜいぜいぜいぜいしてですね、牧師も倒れちゃうんです。でも問題はですね、簡単なんです。養われてないんです。硬い食物で養われてないだけなんです。それが問題なんです。だから義の教えに通じていないということですね。そして最後に、しかし硬い食物は大人のものであって、経験によって良いものと悪いものとを見分ける感覚を訓練された人たちのものです。で、御言葉を接触すること、これ、摂取していくことによって、私たちはその経験の中で、さっき学びました、苦しみの中で、ますます練り清められていって、キリストの栄光を見ていって、キリストに変えられていくというですね、そういう経験の中で、良いものと悪いものを見分けていく感覚が訓練されていくわけです。識別力ですね。教えの風に吹き回されないようになります。で自分でもあこれ変だなって言ってこう振り回されないんですね。で本当に神様の御心は何かっていうことが分かっていて、でそれに集中していることができる、忠実であることができる、他のものに左右されない、いつも変わらないクリスチャンに、成熟したクリスチャンになっていきましょうという話が続けて6章にも書いていますけれども、大祭司なるイエス様の働きですね、この弱い私たちにこの同情できない方ではないですね。でそれはですね、私たちの過ちを認めておられるのではなくてですね、あくまでもその過ちとか弱さというものから立ち上がることができるようにですね、助けてくださるためにそこまで降りてきてくださるということです。上からですね、お前はダメ、なんか私たち感じますよね、ダメな時って、調子悪い時、ああもうダメだイエス様、もうダメだよって言われてるわって思います、感じます、祈れなくなってきます。でその時にですね、私たちはいや、こういうのも今イエス様が共にいて通らせてくださってるんだと、だからイエス様はいいからここから出発しなさい、ここからもう一度やり直してね、そして一緒にやっていこうじゃないかというふうにおっしゃってくださるんですね。でそれができたのはイエス様は人となられたからです、そして私たちの弱さを担っておられるからですね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます、大祭司なるイエス様のこのミニストリーを読むことができ、また私たちがこのイエス様の苦しイエス様と同じように、歩んで、成熟へ向かって進んでいく必要があることを学ぶことができました。御言葉の学びを本当にないがしろにすることなく、そして本当に私たちが、何回も聞いていてもいつまでも経ってもわからないようなものではなくて、本当に煮え清められてこのイエス様についてよくよりよく知っていくものとなっていきますように、どうぞ私たちを練り清め導いてください。お願いいたします。感謝してイエス様の皆によってお祈りを捧げいたします。アーメン。